こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。プラットフォームレボリューションはジェフリー・G・パーカー、マーシャル・ W・ バン・アルスタイン、サンジート・ポール・チョーダリーによるデジタル時代の事業設計を扱う戦略書である。焦点は企業が自ら製品を作り在庫を保有して顧客へ届ける従来型のパイプラインモデルではなく、複数の参加者を結びつけ相互の交換を促すプラットフォームモデルにある Google、AmazonUber、Airbnb、アリババなどの事例を視野に入れながら、なぜこうした企業が急速に成長しうるのかをネットワーク効果、参加者のマッチング、データ、ガバナンスという観点から整理する。本書の目的は流行語としてプラットフォームを称賛することではない。立ち上げ時の鳥と卵問題、品質低下や不正への対処、収益化競争規制までを含め、外部の参加者とともに価値を生む事業の設計原理を提示することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、製品の供給から参加者間の交換設計へプラットフォームの基本転換。本書が示す最も重要な転換は、企業を価値の一方向的な生産者としてではなく、価値交換を成立させる場の設計者として捉え直す点にある。パイプライン型企業では原材料調達、製造、販売、物流といった内部活動の効率化が競争力の中心になる。これに対しプラットフォームは消費者と供給者、開発者と利用者、広告主と閲覧者のような異なる参加者を結び、彼らが製品、サービス、あるいは評判を交換しやすい状態を作る。運営企業が全ての資産を所有しなくても成長できる可能性があるのは、供給や創意工夫の一部を外部参加者が担うためである。ただし、単に取引の場を公開するだけでは価値は生じない。誰と誰をどの条件で結びつけるか、検索決済、評価ルールをどう組み合わせるかによって、交換の摩擦をどれだけ下げられるかが問われる。したがって本書におけるプラットフォーム戦略は、ウェブサイトやアプリの導入論ではなく、価値創造の主体を企業内部から参加者の生態系へ広げる事業構造の再設計論である。次に、同一サイド効果とクロスサイド効果、成長を左右するネットワーク効果の両面、プラットフォームの拡大を説明する中心概念がネットワーク効果である。本書は、同種の参加者が増えることで便益が変わる同一サイド効果と、別の側の参加者増加が価値を高めるクロスサイド効果を区別して考える。例えば取引市場では、買い手が増えれば売り手にとって出店価値が高まり、売り手が増えれば買い手にとって選択肢が増える。この相互作用が正に働くと、参加の増加がさらに参加を呼ぶ循環が生まれる。一方、同じ側の増加は常に好ましいとは限らない。利用者が増えすぎれば混雑や競争が起き、供給者が過剰なら1人当たりの取引機会が減る。低品質な参加者、虚偽情報、迷惑行為が増えれば、ネットワーク効果はむしろ負に転じる。ここから導かれる実務上の範囲は、会員数や登録数を無条件に追うべきではないということだ。重要なのは、需要と供給が適切な頻度と質で出会い、成立した交換が次の参加を促す状態である。本書は成長規模の問題だけに還元せず、参加者構成、流動性、信頼性を伴う相互作用の設計問題として扱っている。さらに、ニオリと卵問題を超える立ち上げ戦略、初期流動性を意図的に作る。新しいプラットフォームが直面する難題は、利用者がいなければ供給者が集まらず、供給がなければ利用者も来ないという鳥と卵問題である。本書はこの問題に万能の回答があるとはせず、交換が起きる最初の核をいかに作るかを立ち上げ、戦略の課題として位置づける。具体的には対象地域、用途、顧客層を狭く定めて密度を高めること、既存のコミュニティや利用者基盤を活用すること、一方の参加者を補助して他方を呼び込むこと、初期には運営側が供給や取引の一部を支えることなどが考え方として重要になる。ここで補助金や無料提供は単なる反則費ではない、将来の反復的な交換を生むためにネットワークの臨機的な流動性を形成する投資として評価されるべきである。ただし、安易な値引きで集めた参加者が継続的な交換を行わなければ、規模は見かけだけに終わる。立ち上げ段階で検証すべきなのは、登録者数ではなく、求める相手が見つかるか、取引が成立するか、成立後に再利用されるかである。本書は初期成長を、巨大な市場を一度に獲得する競争ではなく、限定された場で交換の成功確率を高める設計として捉えさせる。そして、キュレーションとガバナンス、開放性を品質、信頼、安全に結び直す。外部参加者に価値創造を委ねるプラットフォームでは、開放性と統制の均衡が持続性を左右する。本社が重視するキュレーションは、単なる掲載内容の審査ではない。誰が参加できるか、何を表示推薦するか、評価をどう扱うか、不正や紛争にどう対応するかを通じて、 良質な交換を増やし、有害な交換を減らす一連の仕組みである。参加障壁を低くすれば、供給や多様性は増えうるが、詐欺、粗悪なサービス、スパム、偏った情報も入りやすくなる。反対に管理を強めすぎれば、参加者の自立性や革新性を損ない、成長の源泉を狭める恐れがある。したがって運営者の役割は、すべてを直接提供することではなく、評価、レビュー、本人確認、検索順位、利用規約、制裁、異議申立てなどを適切に組み合わせ、信頼できる市場環境を維持することになる。データはその判断を支える重要な資源でもある。どの組み合わせで取引が成立し、どこで離脱や苦情が起きるかを把握して設計を改善することでフィードバックループが回る。本書は、ネットワークの規模だけでなく、コミュニティの健全性を守る運営能力が競争優位の条件になることを明確にする。最後に、収益化、競争規制を成長後に考えないプラットフォームの境界を管理する。本書は急成長の仕組みだけで終わらず、収益化競争戦略、政府規制という難しい論点も扱う。収益化では、取引手数料、アクセス料金、広告、補完的サービスなど複数の選択肢があり、どの参加者から、どの段階で対価を得るかがネットワーク効果を損なわないよう設計されなければならない。初期に一方の側を低価格あるいは無料にすることが合理的でも、長期的には価値配分への納得感が失われれば、参加者は別の場へ移る。競争についても、単に利用者を囲い込む発想では不十分である。参加者のマルチホーミング、すなわち複数のプラットフォームを併用する可能性、補完事業者との関係、データや標準の扱いが優位性を左右する。また取引市場が雇用、交通、宿泊、言論、個人情報などと接続するほど、既存制度との摩擦は大きくなる。規制を後からの障害とみなすのではなく、安全公平競争、説明責任に関する社会的要請として設計に織り込む必要がある。本書の射程が広いのは、プラットフォームを技術企業だけの話に閉じず、産業構造と公共的なルールを変える組織形態として論じているためである。結論として、本書は、新規事業の担当者、デジタル転換を担う経営者、マーケットプレイスやコミュニティサービスを設計するプロダクト担当者に特に有用である。同時に製造業、小売、金融、物流、教育、医療、行政などで社内資源だけに依存しない価値創造を検討する読者にも示唆がある。得られる実践的な利益は、アプリを作ればプラットフォームになるという誤解を避け、参加者の区分、交換の単位、初期流動性、信頼の仕組み、測定指標を順に検討できる点にある。知的な利益は、企業の競争力が所有資産の量だけで決まらず、外部の資源や総意をどのように結び、統治するかによって左右されるという視点を得られることだ。類書にはゲーファやウーバーの成功事例を紹介するものが多いが、本書の特徴は、成功談を一般化するだけでなく、ネットワーク効果の負の側面、鶏と卵問題、キュレーション、収益化、規制までを一つの設計論として接続している点にある。したがって巨大企業を模倣するための本というより、自社の事業が本当に複数主体の交換を必要とするのかを吟味し、持続可能な参加の条件を考えるための基礎文献として読む価値がある。ご支援いただける場合は、ジェフリー・G・パーカー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。